今日は創世記です。13章です。創世記の13章12章からこのアブラムっていう人が出てきましたね。アブラムに対して神は約束をします。あなたの生まれ故郷、そういうかあなたを祝福し、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。っていう約束を与えたんですね。条件はあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいです。このアブラハムの祝福が私たち異邦人にも及んだんですね。さっきも言ったイエス・キリストを信じる信仰によって私たちも神の民イスラエルとして数えられるわけですから、それは 何の根拠というか、なんでそうなったかっていうと、神がこのアブラハム同じ人ですけどは、紀元前2000年の人ですから、今からだいたい4000年前の前に神がアブラムに対して約束した、その約束に従って私たちが今救われてるわけですよ。イエス・キリストによって、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって言ったので、アブラムがその神に従うっていう、神が正しい方だっていう、その信じる信仰によって彼は良しと認められたんですよね。その信仰によって義と認められる、信仰によってよろしいって認められるっていうことを神が関係の中で示した、その公に示して、その人を祝福して、その人を通して地上のすべての民族はを祝福するっていうふうに神はアブラハムに対して約束されたわけですから、だから彼は信仰の父って言われるんですよ。神を信じる信仰によって正しいって認められるっていうことを明らかにした人なので、彼は立法とかじゃなくて、で同じその信仰によって神が正しい方だっていう、神が憐れみ深くて恵み深い方だっていう、で自分の生まれ故郷、自分がその育ってきた環境とか、自分が育ってきた考えとか、そういう善悪の基準も全部私の示す地、神が示すものに変えます。なんでかっていうと、あなたが素晴らしい方ですから、あなたが素晴らしい方だからです、あなたのことを信頼 してますので、あなたが導かれるところに私は行きます。その信仰によって正しいと認められる、その信仰によって祝福される、その信仰によって神の子とされ、その信仰によって神の御国を受け継ぐ約束を得る、それを約束、神が約束した人、アブラム同じ人です。なので彼は信仰の父って言われるんですよ。アブラムの信仰がすごかったからとかじゃないんですよ。実は神の恵みによって、信じる信仰によって義と認められたっていう、その人から始まるので父と言われるんですよ。ただそれだけですよ。アブラハムも私たちも変わらない人間です。この前もやりましたけど、エジプトに行った時に、その妻のサライを自分の妻じゃなくてその妹としてくれっつって、自分の命が狙われるのが怖いから、自分が殺されたくないから自分の奥さんを差し出したんですよね、ファロに。そして彼が考えた通りに、その自分はその見返りとしていっぱいその財産をもらって、どう考えてたかわからないんですけど、そうやって神により頼まないっていう罪も犯すわけじゃないですか。この約束をいただいた後ですよ。そして神は そのアブラムと契約を結んだところ、アブラムがその神との関係を、あ、そうだ、本当にありがとうございますって関係を喜んだその場所、祭壇を建てた場所に、その罪を犯した後に一番最初に導いてくださるわけじゃないですか。ほらねって、私とあなたの間にこういうありがとうっていうあなたの思いがあったよねって、あなたが私に対して、私自身もアブラムが私自身もあなたに捧げますって、ありがとうございますって、私との関係を喜んだよねって、そのところに戻してくださるんですよ、恵みによって。そしてそこからもう一回始めようって言ってくださるんですよ。聖書に出てくる人たちは、イエス・キリストを除いては完璧な人は誰もいないです。ありがたいことに。それでも神は恵みを注ぎ憐れんでくださって、その追求させてくださったんですよ、この地上で。ずっとその追求している姿を私たち見ることができるんですよ。だから私が、あなたが完璧になってないと救われてないっていうことはありえないんですよ。完璧になれないんで、次の世界に行くまでは。でもその完璧を目指していくんですよ、キリストがそう願ってるから。アブラム、同じ人です。何度も言いますけど、彼もその一人の人です。私たちのモデルです。彼から学ぶことも、彼から戒められることもあります。これはいいことだから彼のようにしようということもあれば、彼はこれはちょっとまずかったな、だから自分も気をつけようって。今日は、アブラムに関しては教えです。何がいいことかっていう、もう一人の人が出てきます、ロト。彼に関しては戒めです。私たちにとって悪いことだから、そこからそうしないようにしようっていう。13章の、5節からですけど、まあ1章から、1節から、ごめんなさい、創世記の13章の1節からお読みしますね。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライと全ての所有物とロトも一緒であった。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日のこの箇所を通して、あなたが私たちに知ってほしいと願っておられることが明らかになりますように、どうか助けてください。聖霊によって私も語ることができるように、どうぞ私を清めてください。語る言葉を与えてください。お願いします。またこれを聞く一人一人も、あなたが理解を助けてくださって、あなたが何を願っておられるのか、あなたがどういう方なのか、この箇所を通して知ることができますように助けてください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。2節、アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。エジプトで罪を犯しました。その後神がエジプトからもう一度そのイスラエルの地、またカナの地に戻したんですよ。そして最初に祭壇を築いた場所、最初にそのカナンの地で、イスラエルの地で、約束の地でアブラムが神に対してありがとうございます、その関係を喜んだところ、あなたの恵み、私にくださったこのような祝福、このような約束をありがとうございます、その場所に返してくださったんですね、神を。そしてアブラムはそこで主の御名によって祈りました。2節にアブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでたとあります。どれだけ富んでたか、どんだけお金持ちだったか、お金持ちというかどれだけ裕福だったかっていうと、今日の箇所が始まりますけども、5節からお読みします。アブラムと一緒に行ったロトもまた羊の、ごめんなさい、いいのか、羊の群れや 牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったからである。どれだけの家畜がいたらこうなるんですかね。100頭とか200頭ぐらいだったらそうならないかもしれませんね。アブラムとロトっていう、ロトはアブラムにとって何でしたっけ？
おい。
ロトはのお父さんどこ行ったんでしたっけ？死んだら。でしたね。早うちに亡くなったんですね。11章の後半にありますね。なのでアブラムがまあ養子にしたっていうか、そういう感じですよ。自分の子供というか自分の子としてロトを育てたんですよ。でエジプトに行ったのも一緒です。ロトもその前にその神がアブラムを導いてこのカナンの地に入った時もロトは一緒でしたし、そこからエジプトに下っていった時も一緒でした。そしてエジプトからエジプトでその自分のおじさんがあの罪を犯すというか神に信頼しないっていう、で自分のおばさんがなんかパロのその宮廷に連れて行かれてハーレムの中に自分のおばさんが入れられるみたいな、そういうのを目撃した人ですよ。そしてそれを全部終わった後にその神がパロの家にその災いをもたらして、でサライを救って、でその家族をご一行様をもう一回イスラエルの地に戻して、で祭壇の地に戻して、アブラムが神の前に主の御名によって祈ったっていうのも全部見てるはずですよ。ロトはそういう人です。でその二人はものすごい裕福だったんですね。もちろんその前々からエジプトに行く前から裕福だったでしょうけど、でもエジプトに行ってさらに裕福になりましたね。そしてこのベテルと愛の間、彼らが住んでた、住んでいる、彼らが天幕を張ってる、テントを張ってるその場所では、もうアブラムの天幕もあって、ロトも天幕もあって、羊の群れも牛の群れもあって、全部そうやって使用人とか奴隷とかそういう人たちが一緒に住んでる場所、それがもう入りきれなくなったんですね。それぐらい持ち物がいっぱいあったんですよ。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、この地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。もうカナン人もいるし、ペリジ人もいるし、アブラムもすごい裕福だし、ロトも裕福だし、もうものすごい人がいっぱいいたんですね。人口密度っていうよりも多分なんか家畜密度が高かったんだと思いますけど。でもちろんそのイスラエルに行ったことのある人は、大体想像つくと思いますけど、決してあのこの、教会が建ってる庭のような緑の地っていうのはないんですよ。岩ですみんな基本的に。で雨季があって、その時ぐらいようやくなんか草が生えてくるような場所ですよ。でそこにその羊飼いが自分の羊とかその牛とかヤギとかそれを連れていくわけですよ。でその水のあるところ、草のあるところ、そうやって限られたところなので、そんな土地がどんなに広くてもその、牛とか羊とかヤギとか自分の家畜を飼うだけの場所っていうのはさらに限られてくるわけですよ。だからその両者の牧者たちとの間に争いが生じるわけですよ。俺は自分たちが見つけた水だこれはつって、ここは自分たちが見つけた牧場だっつって、あんたらどっか行きなさいって、それは当然ですよ。しかもその2家族だけじゃなくて、カナン人とペリジ人もいたわけですから。カナン人とペリジ人ってなると、今度はその一家族とかじゃなくて、そのもう民族みたいな感じになってくるので、かなりの人がいて、その小さいところにいたわけですね。だから争いが生じました。でいろいろと問題が出てくるんですよ。 でそうやってものそのものが多すぎるとかその場所がなさすぎるぐらいじゃなくてそれだけじゃなくて7節その上って書いてあるようにアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こったって書いてあります。8節そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。アブラムはその物が多いとか家畜が多いとかそういうのでその立ち上がったんじゃないんですよ。どうしようって言った時にもともとその人が多くなってくるっていうのも分かるしで家畜が増えていくっていうのも分かるんですよ。でもアブラムがロトに対して立ち上がってこの問題を解決しようっていうふうにした時のこの引き金トリガー引き金っていうのは何かっていうと7節に書いてあるところですよ。争いが起こったんですよ人と人との間に。そこでアブラムはロトに言ったです。8節の家畜の数を減らしましょうとかあなたの家畜はあそこに行ってくれとかそういうんじゃないんですよ。争いがないようにしようって。で問題を解決しようって言って彼はその後この後問題の解決策を提示するんですけど何のためかっていうとこの問題を解決したいんですよ。自分アブラムとロトのその牧者たちが争いを起こさないようにしようって、それが問題を解決する動機です。問題を解決しようという動機でした。アブラムはおじさん老いの関係ですよね。教会でもこういうことをいっぱい聞きたいですね。争いっていうのは出てきます。しょうがないけど人なんで。教会このイエス・キリストを信じたっていう信じますって言った人の集まりであったとしても争いっていうのは出てきます。今後出てくるぐらい主が祝福してこの私たちの群れを大きくしてほしいですいろんな人が来るからもちろん争いはない方に越したことがないですけど、でもなんか自分と合わない人っていうのはどうしても出てきます。そういう時にもうあの人嫌いとかもうあの人嫌いだからもう行かないみたいなそんなんじゃなくて、イエス・キリストにあって私たちは親類同士なんだから、同じ兄弟姉妹なんだから、同じ家族のものなんだから、争いがないようにしようよって。自分のやりたいことができないからとかそういうのじゃなくて、お互いのその関係っていうのを保ちましょうよって言ったんですよ。そして解決策を示します。9節全地はあなたの前にあるではないか、私から離れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。アブラムって低い人ですね。自分おじさんというか自分がその子をそのロトを養子に迎えたぐらいの人ですよ。でいっぱい世話をしたでしょうし、でもロトに選ばせたんですよ。好きな方好きなところ選びなよって。この土地を離れようって、そしてお互い別々の場所に住みましょうと。でロトにあなたが先に行き先を決めてくださいって、あなたが左に行ったら私は右に行くし、右に行ったら左に行くし。ロトに選ばしたんですよ。ただなんていうんですかね、選ばせるっていうことだけにフォーカスを当てない方がいいんですよ。 実はちゃんとアブラムはリードしてるんですよ、ここでリーダーとしてこの解決策を出すっていうのはロトからじゃないです。ロトもロトでちゃんと従ってるんですよ、アブラムに。やだとか言って、俺が解決策を決めるとかって言わなかったんですよ。アブラムはこうしようって、お互いの関係のためにこうしようって、この土地を離れようって、お互い別々の場所に住もうって、そしてあなたが決めなさい、先にあなたが決めなさいっていうのも含まってるんですよ、その解決策の中に。だってこれでじゃあ私が右に行くからあなたは左に行きなさいってまでもしアブラムが言ったとしたら、誰がこんなこと決めるんだよとかって言ってなるんですよ。全部が全部そのアブラムは決めなかったんですね。そのロトに対して選ばせるっていうその息をする、なんていうんですかね、スペースを与えたんですよ、その余地を。それでロトは分かりましたってなるんですよ。ここで全部アブラムが決めてたら、そのお互いの関係っていうのはうまくいかないはずですよ。例えばそのじゃあ今日の午後はこのようにします、一人一人の名前と、リストをやること全部ここに書いてありますが、なので、あの私が決めましたみたいな、今日、7月6日の、皆さんのやるべきことです、後ろに貼ってあるんでちゃんと見てその通りに動いてくださいって言ったら、もうそこで僕批判されるじゃないですか。僕そこでクビですよ多分クビとかはないですけど。でもアブラムはリーダーとしてその方向性を決めてるんですよ。でロトに選ばせるっていうことも含めて解決策の中に入れてるんですよ。聖書ではこれを知恵って言うんですよ。知恵、世の中の知恵は分かんないです。お金を稼ぐ知恵とかいろんな何とかの知恵みたいなのがありますけど、お勉強ができるとか賢いとかっていうのはそういうふうに使われますけど、でも聖書で言う知恵っていうと、人を治めるとか、お互いの人を治めるとか、お互いの関係を立て上げるとか、そのために必要な力、その思いつき、考え方、それを知恵って言ってるんですよ、聖書は。ソロモンが王様になるときに、神があなたは何でもいいから求めなさいって私に、何でもあげるよって言ったんですよ、神様は。ソロモンに対して、ソロモンはその後に出てくるダビデ王の息子です。ソロモンの秘宝とか映画にもありましたけど、ソロモン、あのソロモン王です。ソロモンはその時に神に対してまだその従うっていうのがあったんですよ。終わりはどうなったかちょっとフィニッシュウェルできなかったですけど、彼は最後天で会えるかわからないです、ぶっちゃけ。神に従わなかったですからね、最後の方。でもどうなるかっていうのは僕ら議論すべきじゃないですからね、わかんないから。結局はでも何が言いたかっていうと、彼が王様になる前に神がそのソロモンに現れて、その話しかけてくださって、何でもいいから欲しいものを願いなさいって、したらソロモンは知恵をくださいって言ったんですよ。知恵がないからって、私には人を治める力がないからって、だからあなたの知恵をくださいって言ったんですよ。開けなくていいですけど、新約聖書のヤコブ書、ヤコブの手紙、ヤコブの、3章の17節にはその知恵がどういうものかっていうリストがあります。知恵のリスト、上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い意図に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。ですって。第一に純真なんですよ。裏がないんですよ。ロトを先に選べとかって言っておいてからに、後でなんかそれが自分が気に食わなかったらロトのとこ行って、やっぱりやめたとかっつって、お前があっち行けみたいなこと言わないんですよ。 また心からロトとの関係、ロトとそのロトの、牧者たちの関係を、その良い関係を保ちたいっていう純真さがあるんですよ。そこに平和もあるんですよ。ものすごい平和的な解決ですよ。お前あっち行けとかじゃないですもん。寛容だし温順ですよ。憐れみと良い身に満ちてますよ。身っていうのは愛ですよね。愛に溢れてますよ。こういうことは、このアブラムのロトに対する関係の持ち方っていうのは、エコーヒーキとかじゃないし、見せかけでもないんですよ。でこういう純真さとか平和、寛容、温順、憐れみ、良い身に満ち、愛に満ちてて、エコ引きがなくて見せかけのないっていうのは知恵なんですよ。上からの、神からの。それによって接するときに神が願っておられるように収めることができるんですよ。収めるっていうのはその人との関係をつけることができるんですよ。アブラムのその対応でした、この問題に対する。でも一つのポイントはやっぱりそのロトとの関係を保ちたいっていう、それがもう根本にある彼の問題を解決したいっていう動機です。自分がもう少しこの地にいたい、地にいたいとか、自分の家畜がもっと増えたいとか、増やしたいとか、そういうのじゃなくて、お互いの間の関係を良くしたいっていう、それが理由なんですよ。この問題を解決しようって。次行きましょう。アブラムは9節で、全地はあなたの前にあるではないか、私から離れてくれないか、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。10節、ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで地の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。今の支配地方ヨルダンの低地を見ると、絶対に僕は行かないと思います。何もないですよ。ただ視界はめっちゃ綺麗ですけど、なんか塩が下に、溶けきれない塩が下にあるので、水の青とその、まあ、沖縄 の、 その砂浜みたいな感じになってて、青と白のコントラストがすごく綺麗で、で、あ、綺麗だなと思います。あとは視界に浮くと楽しいなっていう、それぐらいしかないっす。でもこの当時はまだ洪水の、ノアの箱舟の話がありましたね。あれからそんなに経ってないですよ。そういう話ですし、だからその視界から外に出ていく川っていうか、その他の海に至る川がないので、視界にその塩分がずっと溜まって、で蒸発して蒸発して、その塩分が高くなって視界は視界になったんですけど、まだこの時には特にそのソドムとゴモラも滅ぼされてなかったのでってあるので、そのこの地域がこんなに豊かな場所だったのに、もう視界っていうふうに呼ばれるぐらいになってしまったっていう理由はそこにもあるかもしれませんね。ソドムとゴモラが滅ぼされる以前であったのでだから、ソドムとゴモラが滅ぼされるっていうその前後によって変わってるので、こういう書き方があるわけですからね。でもそこは主の園の、主の園のように、エジプトの地のようにどこもよく潤ってたんですよ。皆さんがロトだったらどういう土地を選びますか。とりあえず右に行ってもいいし、左に行ってもいい、どっちに行ってもいいですよって。いいところを選びたいですよね。となると、よっぽど潤ってたんですね、その場所が。普通そう考えていいですよね。11節、そこでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。 でもこれはロトの選択っていうのは後々もよくわかるんですけども正しくないんですよ。何が正しくないか、まず第一にどこに行くか自分で決めちゃったんですよ。いいんですよ、自分で決めなさいって言ったから。でもアブラムだったら分かんないですけど、こんな大きな決断をするときにどうしたかですよ。皆さんだったらどうするかですよ。こっちの水は甘いぞ、はいこっち行きますなのか、主はどこがいいですかなのかです。どこに行くか自分で決めたっていうのは最終的に自分で決めるんですけど、その目を上げてヨルダンの低地全体を彼は見渡しました。でも低地全体を見渡すだけの目の上げ方をしたけども、神を見るだけの目の上げ方をしなかったんですよ。アブラムはどこに行くか分かんないのに主を信頼して神が導かれるところに行ったんですよ。ロトは一緒にいたはずなんですよ。それを全部見てたはずなんですよ。そしてそのアブラムが主に信頼して、神を信頼して神に従い続けているがゆえにどれだけ祝福されたかっていうのを見てるはずなんですよ。でもいざ自分の番になった時に、さあどっちっていうふうに言われた時に自分で選んだんですよ。神にどっちがいいですかって尋ねることなく、もちろんアブラムとかアブラムの家族とかその人たちがどうだっていうことも考えてないですよ。ロトは今までよくしてくださったおじさんのアブラムに、自分は甥としてやっぱりこんなにお世話になったんだから、一番いいところどっちかって言われていいところを譲ろう、よしじゃあヨルダンの低地をおじさんどうぞ取ってください、私は別のところに行きますという考えすらなかったんですよ。自分に与えられたその自由をどう使うかです。私たち一人一人に自由意志っていうのは与えられてます。だから何をしてもいいんですよ。でも全てが益じゃないですよ。益っていうのは神の国を相続するっていうのが最終的な益ですよ。何をしてもいいんですよ。でもたとえこの地上全部を設けたとしても、まことの命を失うんであればそれが何の役に立ちましょうってイエス様は言いました。自分がその選択したことがどんなにその良い、自分のその目先のことにとって良いことだったとしても、もしかしたら周りの人にとって良いことだったとしても、もしまことの命、永遠の命、天国に入るっていうそのことを子孫じたんだったら何の意味もないって、何の役にも立たないって。12節13節までお読みしますね。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張った。さっきのソドムとゴモラのソドムです。後々滅ぼされる町ですね。13節、なんで滅ぼされるかというと、ところがソドムの人々は横島なもので主に対しては非常な罪人であったって。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡しました。ああ確かにここはすごいその裕福なところだなって、潤ってるな、いいところだな、こういうところに住めたらいいな。でもソドムがどういう 町だったかとかっていうのも、そこは 見ることができなかったんですよ。人の心がどうなのかっていうのを見ることができるのは神だけですよ。だから神に聞いた方がいいんですよ、こういうことは。前も言いましたけど、主よ今日はどの色のシャツを着た方がいいでしょうか、あ T シャツでしょうか、それともポロシャツでしょうとか、そこはやめてくださいね。もう十分に自由意志を存分に使ってください、そこは 明日切れる牛乳を買う方がいいでしょうか、それとも明後日の方がいいでしょうかって。やっぱりこれはクリスチャンとして明日切れる方を先に買って、他の人にいいものを与えた方がいいでしょうかとか、やめてくださいね、それは病気になっちゃいますよ。右足から行った方がいいでしょうか、左足から行った方がいいでしょうか。だから十字を使ってください、十分に。でも特にこういう大きな決断をするときに、特に人との関係とか、その神との関係とか、そういうことをするときに、神に聞かないで決めるっていうのはやめた方がいいです。全部見えないから、私たちには。でも神は私たちのことを、私たちのことをいつも考えておられて、イエス様も神の右の座についておられて、私たち一人一人のために取りなしておられるって、もう書いてあるくらい私たちのことを愛してくださってるんですよ。私たちが良いもので満ちてほしいって願ってるんですよ。でしかも全て見えるんですよ、最後の最後まで。でそこに関わってくる人の心とか全部知っておられるんですよ。それを全部加味した上で、神はここに導きたいっていう思いがあるんですよ。でそれがどこにあるかっていうのを祈って聞いた方が絶対にいいんですよ。自分の考えとか自分の価値観では、これは人のためになる、これは神のためになるって思ってたとしても、ならないことってありますもん。僕もイスラエルで学んだ後にアメリカに行こうって思ってました。それはその将来、アメリカ、ミッションスクールって言われて、そのクリスチャンが作った大学っていうのが日本にいくつもあるんですけど、僕が出た大学もその一つです。でも中身を開けると、もうキリスト教の木の字も何にもないんですよ。もうなんかただ形だけのものがあって、もう僕が取ったその旧約聖書概論とかっていうのの授業の中で、その教えてる教授が、出エジプトの時、モーセがイスラエルのね、そのエジプトからイスラエルの地に連れ出した時に、よくモーセの十戒とか、プリンスオブエジプトとか映画であるような、航海が分かれるっていうシーンがあるじゃないですか。あんなこと起こりえないとかって言ったんですよ、みんなの前に。あれ嘘だからとかっつって、物語ねって、ここはねっつって、誰が決めるんだって言いたくなりますよ。もうそんなんだったので、僕はがっかりして、でそんなんだったら、そういうクリスチャン大学って言われてる、ミッションスクールって言われてるところに自分がその教えることができるような、その道に進みたいと思ったんですよ。で死のためになる、これはと思ったんですよ。でそこをずっと追求しようと思ったんですよ。でもそんなんしてたら僕ここにいないですね。祈って決めてよかったですよ。それやめたんですよ。これじゃもう神のためにならないっていうところまで来たので、でそこでどうしたらいいですかって祈ったんですよ、本当に。だから神は別の計画を持っておられたんですよ。そこでそんなことないとかって言って、僕がその自分の我を通して自分がやりたいことをやってたとしたら、神のためにもならないし、自分のためにもならなかったはずですよ。機会があるときに詳しく話せたら、まあいいと思うんですけど、ふっこさんと結婚するときもそうですよ。僕が結婚したい人のリストに入ってなかったですもん。もう本人に言ってあるので、ここはもう大丈夫だと思いますけど、でこれにも取ってあるっていうのが怖いですけど。でも祈ってたら、なんか知らないけど、そうな導きがあったんですよ。で自分のなんか思いとかも出てきたんですよ。神が結婚してるって言ったから結婚しましたとかじゃないですからね。もう愛してますよ、心から。だから結婚したんですよ、最終的に。そうじゃないで自分のなんかこだわりを貫いてたらどうなったか分かんないですよ、僕の結婚生活も。実際にここに来れたかも、こうやって神が願っておられて、久米島で牧会をさせてするっていう、それをさせてもらえるっていう、そこにもスタートラインにも立てなかったかもしれないですよ。神聞いてよかったですよ。神がやっぱりというか、神がその全てを見ておられるので、その上で私たちの一番良いものを与えたいというふうに願っておられる方なので、聞いた方がいいですよ、絶対に。私たちの自由意志を使って神に尋ねるんですよ、わかりますか。 自由意志を使って自分で決めるんじゃなくて、その自由意志を使って自分の自由意志を諦めるんですよ。そういう分野においては大丈夫ですかね。私よりもあなたの方が知ってますって、私のこと、私の将来のことを。だからあなたに私のこの決定していい、決められる、自分が決められるんだけども、あなたが決めてくださいって、あなたに信頼してますからって。そうすると神は喜んで私たちに報いてくださるんですよ。なんでそんなことが言えるかっていうと、神は私たちの心を求めておられるからですよ。カインとアベルのところでやりましたよね。神は心を、罪はその戸口で待ち伏せして私たちの心を狙っているって、恋慕ってるって。それと同じように神は私たちの心を求めてるんですよ。私の方に心を向けなさいって。で、喜んで神に従う、喜んで神を求めるっていう、その心を神は喜ばれるんですよ。だからそういう人たちには神はよくしようっていう、よくしてくださるんですよ。さらにもちろん全ての人によくしておられますよ。神は悪い人たちにも、神を求めない人たちにも、神なんかいないとかって言ったら、さっきその詩編で読んだそういう人たちにさえも神はよくしてくださってますよ。つまりイエス・キリストを与えてくださってますよ。その悪い人たちがごめんなさいって言ってイエス・キリストを信じたのであれば、信じるのであれば、もうその瞬間から神はその人を子供として扱ってくださるほどの良い方ですよ。もちろん、でもその上で言いますけど、私たち、さらにその義と認められた私たち、私たちがその神に従おうってするときに、神に心を明け渡して、あなたが決めてくださいって、私よりもあなたの方が私のことを知ってますから、どうしたらいいか教えてくださいっていう、その心を喜ばれるんですよ。そして報いてくださるんですよ。いくつか、聖書を読みますね。箇所は書いたかな、アウトラインにも書いたはずです。書いてなかったですすみません。じゃあ言います。詩編の37編の5節、詩編37編の5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。で、自分がやらなくてよくなるんですよ。今度は神、自分の道を主に委ねたら、やってくださいって言ったら、分かりましたって主がやってくださるんですよ。主が成し遂げてくださるんですよ。愛することも許すことも神に従うこと全部ですよ。箴言の3章、箴言は詩編の次ですね。箴言の3章の5節6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。詩編の3章、3編の、ごめんなさい、3章の5節6節です。もう一個、箴言、同じ箴言16章の3節です。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。そうすればなんですよ。心を尽くして主により頼めって、自分の悟りに頼るなって、そうすればしようとしていることを主に委ねよ。そうすれば神がよくしてくださるんですよ。私たち、私たちの心が神に向くのを喜んでくださるがゆえに、よくしてくださるんですよ。もちろんいやいやじゃないんですよ。なんだしょうがねえな、じゃあ決めてよじゃなくて、そしたら自分で決めてくださいってことになるんで、喜んで神にそうやって自分のその自由意志を明け渡す人を神は喜んでくださるんですよ。それゆえに多くを報いてくださるんですよ。最後14節からいきます。ロトがアブラムと別れた後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。 私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる、増やすってことですね。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アブラムはロトと違って主に委ねたんですよ。どういうふうにしたかっていうと、ロトに選ばせたんですよ。自分で選ばなかったんですよ。ロトに選ばしますよって。だから主はあとはよくしてくださいって。もちろんロトがそこで主はどこに行けばいいですかっていうふうに神を求めてたら、ロトに対しても神は一番いいものを与えたし、アブラムに対しても一番いいものを与えたはずですよ、それぞれに対して。でもアブラムはそうやって自分の決定権を神に任せたので、どうなるかわからないですけど、もうあとは祭を投げましたって、あとはあなたが決めてくださいっていう、主に信頼したので主は喜んだんですよ、アブラムを。そして祝福を与えたんですよ。すごい祝福ですね。北と南、東と西を全部見渡しなさいって、見渡しなさいって。そしたらあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようって、全部与えますって。それだけじゃなくて、あなたの子孫を地の塵のようにならせるって、増やしていったんですよ。約束の地のそのどこに行ってもいいですよって、もう全部これあなたに与えるから、あなたに与えたから、どこに行ってどこに住んでもいいですよって。つまり行く先々で神がアブラムを祝福して、アブラムがそこに住むことができるようにしてくださったんですよ。そういう約束ですよ。どこ行ってもいいっていうのは、その地を縦と横に歩き回りなさいって。私があなたにその地を与えるんだから、どこ行ってもいいよって。そしてアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。ヘブロンに住んだんですね。場所を移して、約束に従ってですよ。縦と横どこでもいいから歩き回りなさいって、あなたが見てるすべての地をあなたに与えるからって、永久にあなたとあなたの子孫に。そしてまたアブラムはここで主のための祭壇を築いています。ありがとうございますって、こんなよくしてくださってありがとうございますって、こうやって刻んでいくんですね。神の恵みを体験して、神の恵みがこれほどなものなのかっていうことを思って、神のために、主のために祭壇を築いていくんですよ。ああ、ここでもよくしてくださった、あそこでもよくしてくださった、ありがとうございます、ありがとうございます。その祭壇を見るたびにそれを思い出すんですよ。ああ、主はあの時にこうよくしてくださったなって、だから今回も大丈夫なはずだって。恵みを体験して神を覚えるんですよ。最後、第2コリントの9章の8節をお読みします。第2コリントの9節の8節、あれ9章の8節、第2コリントの9章の8節。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。もう私たちに恵みを注いであふれさせたいんですよ。もう良いもので満たすっていうか、それだけじゃなくて、もうあふれるほど与えたいんですよ。というか、与えることのできる方なんですよ。アブラムのように神に信頼して、自分自身も自分の決定権 もう全部あなたにお任せしますって、あなたは良い方で私のことを全て知っておられるから、あなたにお任せしますって、どうぞ私によくしてくださいって、主を信頼して自分を委ねるときに神を祝福してくださるっていう、その信仰でやるんですよ。だからどうぞ助けてくださいって。 そうするとこの溢れるばかりに全てのことに常に全てのことに満ち足りて全ての良い技に溢れるものとするためにあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできる方が私たちにその恵みを溢れるばかり与えてくださるんですよ。だから私たちはもっと神について知る必要がありますよ。自分自身を任せるとか自分を委ねるとか自分のその自由意志をその放棄するというか自由意志を使って自由意志を放棄するっていうそれほど誰かにもしくは何かに信頼するっていうのは半信半疑じゃできないですもん。自分の財産をもしある銀行に預けるとすれば銀行を選びますよね。きっと僕にそんなことできるものは持ってないですけど自分がどれだけ信頼できるか、自分がその結婚する相手もそうだし自分が信頼する相手もどれだけ信頼できるかっていうことを知らないで信頼するなんかありえないじゃないですか。旅行とか海外旅行とか国内旅行とか行くときにこの口コミとか見ますよ。ネットとかで調べるときにこの業者は基本ぼったくりですとかって書いてあるところに行かないですもん。絶対一人でもそういうコメントあったら僕は安くても行かないんですよ。信頼できないから調べますよ。私たちも同じなんですよ。この神に本当にどこまで信頼していいのかっていうのが分からないと信頼できないんですよ。信仰っていうのはそういうもんなんで。だから信仰を聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるなんですよ。キリストについて知らないと、神について知らないと、信頼しなさいとか信じなさいとかって言っても無理ですもん。で、今はここまではちょっと信頼できないなとか、この領域においてはなんか信頼できないなとかっていう領域があっていいんですよ。もしあるとすれば。ただそこをもっと分からせてくださいって、もっと教えてくださいって求める必要もあるし、御言葉を学んで聞く必要もあるんですよ。そうやってその祈りと学びとっていうその両方がある中でどんどんどんどんそのグレーゾーンというか分かんない部分っていうのが明らかになっていくといいわけじゃないですか。それでいいんですよ。でも本当に神に対して信頼して神に対する信仰が神が与えてくださって、もちろんその信仰も神が与えてくださるんですけど、そうやって本当にその自分の一つ一つの決定すること、この人との関わりをどうしたらいいんだろうとか、どういう言葉をかければいいんだろうとかっていうのも最初から祈ってるといいですよね。でそこまで本当に主に信頼してやっていこうっていうふうに思えるほどに神のことを知って神を信頼し続けたいですよ。そうなっていけますようになります。天の神の父さん、私たちもアブラムのようにあなたを信頼して自分の行く先々であなたを認めて自分の計画もあなたの前に差し出して、どうぞあなたが願うようにしてくださいって、そこまであなたを信頼できるようになれますように助けてください。ロトのように目の前のことにすぐに目が止まって、その背後におられるあなたや全てを知っておられるあなた、常に私たちを愛し私たちの一番良いものを与えようとまた計画してくださっているあなたに目を止められない自分もいます。どうぞ助けてください、許してください、憐れんでください。ますますあなたのことを知ってあなたに一番良い計画があるんだということを信じることができますように、それを得るためにたとえその自分のこだわりとか自分が今までそのすがってきた自分のその価値観とかそういうものであったとしても、 あなたのことを知るがゆえに手放すことができるほどに、あなたのことを聞いてもっともっと知っていくことができますように、またあらゆる面において満たされて、それ満ち溢れて、私たちをその良いもので溢れさせようとしてくださる方、またそうすることのできるあなたをもっともっと知ることができますように、主をどうぞ導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。